Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2458回11月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週からオープニングテーマは変わってます。虎の穴です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。虎の穴ということで、虎ではないですけれども、アマゾンのブラックフライデーセール、そろそろ終わりの時期ですね。皆さん何か買いましたか？私はあれを買いました。今日もよろしくお願いします。
別れてたから、ね、何こったヒントだけでもくれ三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。小さい頃動物園で虎を見ていたら、虎のおしっこを長距離攻撃されたことがあります。恐ろしいほどあれ飛ぶんですよね。
ありがとうにあった記事です。 Today at Apple オンラインセッショントークトライ、 Swift 東京がナビゲートする楽しいアプリ開発、12月8日開催という記事が出ていました。ここでは皆さんに入っていただいてまして、春さんは今週は休みで、スミレさんは火曜の分だけとコメントだけ出られて、あともう時間遅いので退出されてましたので、木曜と土曜は三浦さんだけですね。私はね、は
い、お願いします。
開発者コミュニティのトライスイフト東京という団体がありまして、こちらがアプリ開発の楽しさについて話すトークイベントを予定しています。これはコンピューターサイエンス教育週間を記念して学生教育者向けに実施されるものです。上田さんにこれ伺ってまして、いやちょっと知らなかったですねと、
はい、
アップルのオフィシャルページの Today at Apple のところにもこれ紹介がちゃんと書かれてまして、12月8日金曜日午後6時から午後7時の1時間、オンラインで開催ということです。公式サイトか Apple Store アプリのセッションタブから参加登録ができますということですね。このイベント自体は無料で参加できるみたいですよね。
そうですね。オンラインなので。
視聴する感じですよね、参加するといってもね。
そうですね。なんじゃ午後6時参加できるかもしれないですね。この時間だとね、定時終わってるので。
これスイフト修繕チャレンジを目指す中高大学生、それに関わる教育者の皆さんをナビゲートというものだね。皆さんは少なくとも中高大学生じゃないので、
はい、
あとは教育者の皆さんに含まれるかどうかになってきますが、
うん、そうですね、レベル的には低いので中高大学生でよろしいかと思います
って、はい、そうですか参加するのは資格問われるんですかね。今参加ボタン押してみたんですけど、
はい、
はじめにサインしてくださいので、私一回ログインしてみるんですが、
はいはい、
パスワードで実行でこれログインしまして、
何も聞かれなさそうだな。予約するって言っちゃう、予約されちゃうのかな。ボタン押しちゃうって行くのかな、これ行っちゃうのも
失礼。あ、参加するに押したらもう参加そのまま予定になっちゃいました。
あ、行っちゃうわけですね。
あ、キャンセルできへん、キャンセルできへん、
え、嘘、
キャンセルできへん。
ここに犯人がいます。
無理無理、これ仕事してるから無理無理。
そうですよね。まあ、参加しなくても大丈夫だと思いますので。はい、ということは、まあ、あえて参加資格を問うような質問は出てこないということですね。
みたいです。はい。
そのようですね。はいはい、はい。はいはい、
トライスイフト東京さんという団体さんですね。
そうですね。
こちらのオフィシャルのページも拝見しましたところ、うん、
ニューヨークと東京の2つのグループがあるみたいですね。
ありますね。東京側を押しますと日本語で表示されて、
はい、
イベントについてトライスイフト東京が帰ってきました。スイフトを使った開発のコツや最新の事例を求めて世界中から開発者が集います。日頃のスイフトの知識やスキルを披露し協力し合うことを目的に2024年3月22日から24日の3日間開催いたします、
うん、
と書かれてました、
はい、
東京の渋谷でベルサール渋谷ファーストというところで イベントがあるそうです。
そうですね、
これ
も多分定期やられてたということですね。他のサイトで見てたらメルカリさんのサイトにこれに関する参加しましたよっていう紹介のページがあって、そこに書かれたのは過去にトライスイフトには2017年から2019年の3回参加しましたと書いてるので、少なくともこの期間は開催されていて、
はい、
で開催がキャンセルされた東京2020には運営として関わっていましたとあるので、
はい、
多分コロナがあったのでここでちょっと一旦定期開催が途絶えたというようなことが読み取れます。はい、
こちらの団体さんのページで見てますと、ね、メルカリ以外でも LINE、ヤフー、ピクシブ、サイバーエージェント、ユーネクスト、DMM、ZOZO、そうそうたるますから、ね、まあ大きなイベントになるんだと思いますが。
そうですね。
チケットのあらまし見てましたら、スイフトバードというチケットがありまして、2万900円です、
はい。なかなかなお値段ですね。
お値段ですね。それ以外にも個人スポンサードネーションの募集もされてますね、
うん、そこそこ開発やられていて細かいところで疑問に思ったりとか、
はいはい、
もうちょっとそこの話を仲間とやりたいっていう人にとってはとても内容の濃いものになると思うんですけど、はい、例えば私が行くと初心者なので、はい、2万円があっという間に知らない間に飛んでいくみたいなことになりそうなので、はい、もうちょっと修行を積んでからにしたいと思います。
とりあえず今月来月は辛味噌ラーメンのために予算は届いてください。
辛味噌ラーメンあれですね必ず行けという感じですか。
いやいやいや、まあ無理は言いませんけど、
はいはい、
まあ、行きたいんちゃうかなと思ったんで
美味しそうでもね、はい、あれね
スイフト、私はスイフトプレイグラウンドしかやったことないですから、うんうん、あんまりこうはっきり言えないですけど、すごくタイニーな開発環境っていう印象が強くて、あんまり大したことできないんじゃないかみたいな最初思ってたんですけど、
はいはいはい、も
うなんかすごい開発ができてしまうんですね。じゃあ
そうですね、基本やっぱりコードを書くと画面の設計もやれる。で、画面の設計の分のコードと本当のプログラムでタスクを動かすものがシームレスに融合できるっていう意味で設計されたスイフトなので、
はい、
何でもできると思います。もちろんスイフトも毎年毎年バージョンをしていて、新しい言語仕様とかっていうのが WWDC で発表されてると思いますけど、
はい、
発表されてるのはもう本当に一部で、内部のスイフトはオープンソースなので、オープンソースのコミュニティ化管理をして新しい機能を定期的に追加しながら、その中のあこれいいねっていう項目については WWDC で発表されて次のバージョンで反映されるというサイクルを取られているようです。
はい、
なので、深く知れば知るほど難しいです、
は
い
は
い、
あ、そうですか。
触りの部分だけだと、あ、こんな簡単なコードでこんな画面でさらにプログラム走るんだって思えるんですけど、
はいはい、
深く知っていってこれを使いこなそうと思った瞬間難しく感じました、はい、私は。え、
そうなんですか。
うんうん、
もう一回お伝えしますと、12月8日金曜日、アップルストアのオンラインの Today at Apple のイベント、これはさっき言いましたような Swift Student Challenge トライしようという学生さん応援しようというイベントですけども、でその学生対象のアプリ開発コンテスト Swift Student Challenge は来年2024年2月に開催予定です。
うん、
はい、で入賞者はアップル本社に招待される予定ということで、
そうですよね。
でだから今回の3月のイベントはそれが終わったから終わったが後になります。
そういうことですね
そうですそうです、
うん、そこで優秀者が日本の参加者でも選ばれて、
はい、ああそうですね、
これ選ばれましたっていう報告みたいなものもやってるかもしれないですよね、う
ん、はいはい、いやー難しいなー、難しいなんてやってもせんくせに言うなって言われそうですねやってないです、やってないですよ、
は
い、
今最近はもうプログラミングはやられてないんですよね、はい、
プログラミングって何だっけ状態
なんですか何だっけ状態です、まあまあまあ、またやる気が起きた時に、
ね、やる気が起きた時もう何回Python チャレンジしたことか。
あー Python はどうですか、やりやすそう、とっつきはやる良さそうでした、
難しい読み方すごくわからへんかったらそれをずっと気にしてしまうから。
ああ、そうそうなんですよ、プログラミングってそこがネックかもしれないですね。こだわり出すと気になってしょうがない、
ね、うんうん、でこの間別の方が書いてるブログ読んでてこれかなと思ったのは、 会社でプログラムを教える先輩がいて、その人に教えてもらおうと思ったら、コードを書いた画面見せられて、これ全くそっくりにキーボードでこのテキスト画面の方に全部打ち込めと言われたらしいんです
よ。はいはいはい。
それ何がプログラムなんですかって。いや、つべこべ言わずにそれ全部やってから言いに来いって言われたらしいんですよ。はいはい、でその人ずっとそれね、一言一句間違えないように打って、はい、できましたって見せたら、
はい、
じゃあそれこうしたら動くからやってみようなんて言って、で、はい、走らせたらエラーが出てくるんですよね。
はいはいはい、
エラーが出ましたって。じゃあどっか打ち間違いあるからどこが違うか探してそこ打ち替えろって言われたんですって。ずーっとそれ毎日やらされるんですって。
はいはいはいはいはい。
だいたい同じぐらいの長さのやつを違うのを渡されて、また、うん、それ行末のセミコロンがなかったりとか改行が一つ多かったりとか、
はいはい、
うん、数字が1以降多く入ってるとか、でそういうのを写経ですよね、それになったら。
うん、
もう言葉なんか意味わかんないんですよ。綴り間違いように打つのが精一杯で。
はいはい、はい。
それを何日かやってたら、
はい、
よく出てくる単語、この単語来た時には次これ数字入るなとか、
はい、
だんだん覚えるようになっていったと。
おお。
ちゃんと打って動いた時ちょっと嬉しいと。あ、ね、時計の、ね、これ時計のアプリやったんかと、うん。そういう嬉しい体験を積んでいって、
うん、
よく出てくる単語が大体頭に残った状態で、そっからこのプログラムの文章はこういう意味やと教えられたら、うん、ああそういうことかってすぐ分かったって言うんですよ。でこれやなと思ったんで、
うん、
うちで Python の写経をやってみんねんけど、
やってみたと、
うん、いつまで経っても誤字が
誤字の方が直らない。
だから直らない、どっかで間違えてる。
はいはいはいはい、
でアプリ使ってほらどこが違うかを見つけれたりするじゃないですか。
はいはい。
で見て、まあ大体ピリオドとかね、
うん、
数字の5と S 間違って打ってたりとかね。
はいはい、はい、
もう読む時点で間違うとんねん、それね。
はいはいはい、はい、
ああこれ道長いなと思って。
そうですね。でもそれをやれるためにはやっぱりリアルタイムというか、その教えてくれる人が少なくともいたわけじゃないですか、その事例だと。
あ、その人ではね、は
い、先輩がいたわけですよね。そうすると、いやこれはこうだからって言ってくれる人がいるんですけど、はいはいはいはい、それのない状態でそれをやると、うん、よっぽど黙々とやればなんとかなるんだっていうふうに思い込める人じゃないと挫折しますよ、はい、それは確かに。
うん、
うん、でもある意味プログラミングって短くてもいいからなんとなく打ち込んで動いたっていうのを何回も繰り返すことだなというのは私も確かに思います。でさっき言ったスイフトでちょっと分かってくると逆に難しくなったって話しましたよね。私の場合はなんとなく分かってますと、いろんなプログラムでも、
はい、
スイフトの本質ってなんだろうなとふと思い出すと、
はい、
欲が出て中見に行くんですよね。そうすると、
あ、中見に行くってのはどういうことです？
あ、スイフトの本質の中に、ね、入り込んでいくと、
アプリケーションの中のコード、スイフト自体を構成しているコードってこと？
スイフトの思想みたいなね。
あ、思想？誰に聞きに行くの？
設計思想とか、はい、もちろんあるんですよ。swift.org っていうウェブサイトがあって。
あ、そういうサイトに行ったらそういうことが全部書いてある。
書かれてるんですね。そういう子に入り込んでいくと、やっぱり難しいっていう、はい。そこもあんまり気にせずに、まず動かすものができればいいやっていうのでやっていって、でやっぱり我々別にプログラム言語のプロフェッショナルになりたいわけじゃないので、そこはもう置いといて。はい、動かすことに楽しさを求めるっていうふうにやった方がいいのかなと思いつつ、やっぱり私もなんでこうなってるのか気になる方なので、はい、それをやり出すと、はいはいはい、パタッと止まっちゃいますね、手が。
ああ。
私も一緒です、だから。
そこね。
ね。理由を完璧に理解しようとするとパタッと止まっちゃうんですね。まあこんなもんでいいやっていう、はいはい、感覚が大事なのかなと思います。これはプログラムに限った話じゃないかもしれないですね。
言語って言うじゃないですか、プログラムのその、はい、あれが良くないと私は思うんですよね。
そうですか、
うん、そう。言語って言うから、学校で英語とか習ったでしょうし、私はフランス語を習いましたけど、
うん、
そういうふうに外国語を習う時の段取りみたいなのとか、こうするべきみたいなのが自分の中にあったりするから、コンピューターもそういう言語として取り組まないといけないと思ってしまったんですね、最初は。
うんうんうんうん、
で、まあ、言語を覚えるってしたら、分かりやすい単語をどんどん入れないと仕方ないですよね。
はいはいはいはい。
プログラミングもコマンドとかそれを全部覚えとかなあかんと思ってしまったんですよ、最初。
なるほどなるほど。
特にベーシックの時なんかそうでしたよね。ベーシックやったら簡単なのばっかりやから、うん、一通り覚えてしまえるから、誰に聞いてもみんな覚えてるって言うから、
うんうん、
あ、自分も覚えなあかんもんやってずっとそれやってるから、もうこうやって Python とかやってても Python のいちいちそれメモ取って覚えなとやってたから、 忘れてたらどうしようもできへんってなってたんですけど、うん、
はいはいはい、
で今はそんなんいらない時代だよって言われて、
うん、
作り方さえ覚えてればもうあとは調べたらこれ入れればいいって分かるからそれを打ち込めばいいって言われる
みたいですね。そうですね、思いますね、うん、だからやりたいことがあって、うん、やりたいところまで行くためにどうしてもこの機能を覚えなきゃいけないっていう時だけ調べるみたいなことをやらないと、はい、ある程度もうちょっと大きな枠組みで知っておきたいってなった瞬間難しいものになっちゃうので、はいはい、続かないなっていうふうに私も日々感じております。あんまり覚えようとするというかやりたいことこうだから調べてこようっていうように考えた方が進めやすいのかなとは思いますけど ね、
うん、こんなプログラミングわからない野郎の話を皆さん聞かれても
すみません、
これにならないかもいや私のことですけどね、はい、なったかもしれませんけど、できる方はぜひものをね、スイフトで作っていただけたらと思いますよね。
リスナーさんの中でアプリ作ったとか、はい、このスチューデントチャレンジ、はい、チャレンジしたみたいな話が聞けると、私も励みになりますので、はい、ぜひ皆さんでチャレンジしましょう。
はい、まあ、お話ちょっと変わってしまうんですが、今度はまあ、物理的な世界の話です。
うん、
携帯ウォッチにあった記事で、スタパ斎藤のアップル野郎のところにあった記事ですが、アンカーの iPhone 用マグネットグリップが面白いので、いろいろ試してみた。という記事です。マグネット内蔵のスマートフォングリップ、アンカー620マグ5フォングリップというものです。形としてはね、皆さん普通の丸い形の腕時計想像してください。アプローチは四角ですけど、うん、ここでは丸い腕時計。そうすると丸いボディの上と下にバンドが伸びてますよね、腕時計。ああいう形の磁石です。で、磁石だけどバンドのところはちゃんとしなるように、普通の腕時計のバンドより巻きつくことができますが、これも中に磁石が入ってます。
はい、
丸い時計の本体のところも磁石です。
うん、
で、これ何に使うかっていうと、iPhone の背中に貼り付けるとマグセーフでくっつくので、iPhone をどっか柱に固定するとか、冷蔵庫に固定するとかにも使えますよという、いろいろ応用が効きますよという商品です。
これはとても面白い商品ですね。確かに使い勝手は良さそうですね。私も丸いリングの形をした後ろにつけるアクセサリーを使ってますけども、
はいはい、
あれよりもいろんなところに使えそうなものですね。
そうですね、磁石で iPhone にくっつけるから iPhone 側に特別に何か装備しなくてもいいんでね、
うん、
それはまあ便利かなと思います。
カバーしてる方はマグセーフ対応のカバーをしておかないと多分磁力が弱くなると思う。
はいはい、
はい、対応のカバーの方がいいのかなと思います。
ただ磁力のものが来ると消えてしまうカード類とかね
そうそう、
ああいうものを一緒に置いてるとまずいのでお気をつけくださいという感じだと思います。
本当どこもかしこも磁力でくっつくガジェットが増えてきて、私も半年前ぐらいかなやっちゃいましたよ。
クレジット、
そう iPhone、iPhone をクレジットの上に気づかずに置きっぱなしにしてて、ある時お金を下ろそうとすると反応がないみたいな、あ、やっちまったみたいな感じでしたね。
はいはいはい、お金下ろせたんですか。
結局カードを切り替えないと下ろせないので、手持ちで少し持ってたんでそれを使いながら、ほとんど今キャッシュレスでやれてるのでいいんですけど、
うん、
どうしても現金じゃないとダメっていうところに出す、いわゆるあれです、子供の習い事の月謝とか、ね、現金がいるとかっていう時に必要なだけなんですけどね。
まあ、お子さんの月謝はね、そんな滞納はできないですしね。
そうなんですよ。
手首に巻いてる例があってね、これなかなかいいかなという感じしましたけどね。
なるほど、手首に巻く、あ、これ磁力健康器具にもなりますかね。ならないね。
ならないよ、うんうん、それに近いことうちの親戚のおじさんがやってたんですよ
本当
中年太りでね、すごいお腹出てきてたんですよ、でなんかそのうち遊び行った時、ちょっとそのおじさん夜やったからお風呂上がってきて、
うん、
で裸やったからお腹でんぷり出た状態でね、まあ、パンツ履いてるけど座って、うん、わしな腹出てるやろ、昔な、うん、ちょっと調子悪い時あんねやって、その時にな、ほらこれ見てみって言ったら、でっかい磁石のリングみたいなの出してきたんですよ。多分ね、洗濯機かなんかのモーターの磁石やと思うんですよ、それ。重いですよ、取り出した感じ。そうそうそうそう。
うんうんうん、
それに、太いワイヤーくくりつけて、こう、ぶら下げれるようにして、 まあワイヤー広くなってるから首にかけられるんですけど、首にかけた重い磁石はちょうどお腹の前くるんですよね。でそれで、はいはい、こうしておくとなお腹な磁力のおかげでよくなんねんとか言って絶対嘘やと自分で思ってるだけやそんなんて何の根拠もないわってすごい思う、
完璧なる自作ですか。
そう、完璧なる自作で、まあ、ちょうど当時ほら、肩こりに磁力ネックレスみたいなのがよく売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうものが商品として世の中出てき始めた頃だったんで。
なるほど。
だから磁石、鎖、体にいいみたいな、なんかそういう発想が多分あったんやと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。磁力神話ですね。はい。昔、機械類って磁石ダメとかって言われてなかったですか？
まあ、磁力のものを使うものは、割とそれダメってね。
ダメってね。今のこんな精密機器って大丈夫なんだなっていうふうに、最近思っちゃいますね。
まあ、そうですね。
ねえ、
うん。シールドがちゃんとできてるものも増えたから、そういうものもあると思いますけどね。
なるほど、なるほど。
うんうん。まあ、アプローチの話なんですが、スラドにあった記事です。アップルウォッチの心電図などをもとに心不全を検知する AI の有効性を検証する臨床研究という記事が出ていまして、シンプレックスホールディングスが出資するシンプレックスカンタムと東京大学医学部附属病院は共同でアップルウォッチを利用した大規模な臨床研究を10月に開始しているそうです。身体活動能力や既往歴、生活習慣に関するアンケートなどをもとに心不全を検知する AI の有効性を検証するというもので、これを日経クロステックの記事から引用されてました。番組では三浦さんが心房細動など心臓に関わる何かっていうのをアップルウォッチでいろいろお知らせしてもらうという記事があるとご紹介してますが、
はい、
今回これは心電図をもとに心不全を検知する AI がどれだけ有効性あるかを確かめているという。
そうですね。
5000人の参加を募集してアップルウォッチでの心電図計測やアンケート回答を通じて心不全の症状と心電図の関係を分析する、そして AI プログラムの有用性を評価する、うん、研究期間は最長で2024年12月31日までだそうです。
あ、なるほどなるほど。
これ心不全は心臓ポンプ機能が原因で悪化する状態であり、うん、年々患者数の増加が続いていることからということなんで、
うん、
あ、そうなんですか。急性心不全ってよく聞くじゃないですか、
はい、キュッとなるやつですね。
そうじゃない心不全もあると。
心不全っていうのは、はい、多分大きなカテゴリーの病気の名前だと思うんですよ。その中に細かくいろんなタイプが分かれていると思うので、だから心臓関係で少し正常じゃない状態を一般的に、まあ、心不全というのかなというふうに私は捉えてますけどもね。
はいはいはい、
うん、私も家系的に心臓の病気を持った家族が多いので、
はい、
うん、そういう意味ではすごく気にしているので、こういうプログラムには大体この番組で教えてもらったものには登録して参加するようにしています、はい、今回ももし私でよければ参加してみようかなと思います、はい、ただその心不全な状態になることは今のところありがたいことにないので、
はい、はいはい、
どこまでデータとして有用かどうかは分からないですけどね。多分 AI かけるときは大量のビッグデータがあった方がいいと思うので。
ああ、うん、5000人の参加を目指すということですから、まだ受付はされてるんじゃないでしょうか。
そうですね、ちょっとサイトが、ね、
シンプレックスその団体さんのページ
S のロゴですね。
シンプレックスクワンタムなんですね。カンタムって言ってるけど私。
はいはいはいはい。
研究アプリダウンロードする QR コードも貼られてますね、ページにね。
ありがとうございます。
このサイトに、神殿くんっていう公式サイトがあるみたいですね。
神殿くん、
心の電気って書いて、神殿。神殿くん。AI と医師が力を合わせて、あなたの心臓を見守るっていう。
ほら。
これはそういう製品なんですね。なんかスティック状の機械があって、
はい、
独自開発の AI が心拍を解析、AI が心拍の乱れを検知すると、医師にバトンタッチ、あなたをサポートします。神殿君で検索すると多分見つかると思います、たった30秒握るだけで簡単操作で AI が心臓の状態をチェックしてくれます。計測は1日何回でも OK。 これが神殿君なんですね。
へー、これか。
うーん、今すぐも申し込みっていうボタンもついてますよ。
今すぐ申し込んだらベラボーなお値段でしたみたいな。
いや、お値段書いてないか分かんないから、
書いてないね。
また調べてもらえる。
ありがとうございます。本当だ。あ、だからこういうのに変わって、さらにあの、アップルウォッチでどこまで精度高くやれるのだろうかみたいなのをやるんでしょうね。
まあまあまあ、ということだと思いますね。
うん、はい ちょっと私もじっくり見させてもらって、あ、書いてました、新田くん。基本料金、はいはい、本体価格66,000円。そして、サブスクですね。月額料金、はい、ドクターサポート代を込みで2,200円。はい、まあ、ここは良心的な。
安ですね。
ええ。だから、全体的に良心的かなと思います。こういう製品としては。お安いではないかなと思います。ぜひ、Apple Watch へね、本当に気楽にいつもつけているデバイスで、はい、なおかつ、はい、そもそもその目的じゃなかったセンサーが、意外にこっちの利用目的で使えるみたいなものが出てくると思うので、はいはいはい、今だとアプローチだと心電図取れますので、その目的なんですけど、さらにアップルが謳っている心電図の機能だけじゃなくて、心臓に関わるこの分野のところも AI を使うとある程度統計的に優位な形で使えるよみたいなところが言えてくると、どんどんアプローチの利用範囲が増えてくるので、さらに言うと、それを作った技術開発力とそのアプリでのサブスクの収益みたいな新しいビジネスが生まれてくると思うので、ぜひぜひそういう新しい使い方っていうのが広まっていくと、我々アップルユーザーは嬉しいなと思います。
はい、11月21日フジャファでペシロさんから X いただいてまして、最近の MacOS のシステム設定を好きになれない原因の一つがこれ、とりあえずそのまではなくベンチラのままアップデートしよう、どこ見つからん、それにしてもびっしり書いてあるな、下まで行ってようやく発見、ウィンドウが下に伸ばせても横には広げられないってのもね、といただいてまして、その前アップグレードしませんかと連絡送るんで、それ見に行って、でもその間にはしたくないと、いっぱいその間のこういうところがいいですよみたいな、ずーっと降りていって、最後にその他の利用可能なアップデートっていうところを見つけると、ベンチラのアップデートを見つけることができるというですね。まあ MacOS はとかく最新の OS にどんどんしようといつもやってきますよね。
そうですね、
MacOS はそうですね、はい、これをもうかわしてかわしていくのが Mac ユーザーの真の、そうそう、そのまま言ったらあかんねんけどそのまま言ったらあかんねんけど、まあ私のやり方ですけどね。
まあそうですね、はい、まあそのね、新しい OS にすることによって開発者のコミュニティでも新しい機能を使ってもみんな使えるから安心っていうのがあるのでっていうところが、まあ裏返しではあるんですけどね、
うん、お屋敷を出ようとした若侍に、あのお次のおじいさんが、うん、若、新しい草履をどうぞって、いやわしはもうこの古いのがいいのじゃって言ってこう、うんうん、全然例えになってないですね、すいません
急に時代が
すいません、言ってみたけど何の例えにもならないなこれと思って、ごめんなさい、すいませんでした、はい、忘れてください。
はい、
水着ましたアイスさんね、多分最高血圧が90を下回ってると低血圧ですよとってやってまして、カレンダーにね、いつも、ね、
正常血圧がね、
あ、ごめんなさい、嘘つきました、90ちゃいます、嘘です嘘つくなボケって言ってくれてもいいです、
嘘つきなボケ、
はい、いいです
言うてもらったよ、
はい、
はい、何でしょう、
言いますね、上、
はい、上は
150
全然違うじゃないかよ、そりゃ高いわ、そりゃ高いよ、
はい、150、140、166ですね、で自己最高記録は166ですね、
あ、なるほど、
うんうん、だから
高いっすね、
一度高血圧っていうんですか、これ
160を超えると2度です、2度高血圧です、
うん、
さらに悪い方ですね、最上級ではないですよ、最上級は180以上なので、
まあ、まあ、そうそうそう、
それはかろうじてなんですけど、そうそうそう、もう直球でど真ん中高血圧
そう
パシーンって感じ、ストライクバッターアウトって感じよ、
ね、高血圧で投票でこのジジがって言われそうですね、
いやいやいや、
はい、もうおっしゃる通りです何の異論もございません、はい、
うん、なるほど、うん、私もなんか変だなと思ってたんですけど、はい、あの今日解決して安心しました、はい、
ワンボタンの声を聞くと血圧が下がるよとかいうデマを流してみましょうか
どう、本当に下がるとしたらなんで下がるんだろう、さーっと引いていくわけね、血の毛が
血の毛が引いたって圧力があるんでしょ
う、そう変わんないか、
ね、うん、いや、すいませんね、嘘ついてましてごめんなさい、
よかったです、はい、ね、
遠藤さんまたツイッターいただいてまして、久しぶりにクワドラという単語を聞いてプチ興奮してしまいました、うん、iPhone 以降にアップルに接した方々はセントリスや LG などが Mac の名称だと言ってもポカーンなんでしょうねといただいてまして、うん、でもお好きな方はね、昔の Mac の本とか見たりするから、
うんうん、
ご存知なんではないかと思いますが、 コンピューターの世界ってまだそのオールドファンって趣味でね飾るようなレベルで古い Mac をコレクションすることはあっても、まあ、実用にするために買うってまずないですからね。
そうですね、あんまり聞かないですよね、
うんうん、あのオートバイとか車の世界だと普通にそういうことがあるんで
使いながら、
ね、使いながらっていうね、うんうんうん、まあ、何十年も前のでも動きはとりあえず生活の中で動かしていけるしと、
うん、
まあ、それはまあコンピューターぐらいその日進月歩ですごく性能が上がっていくものはなかなかそういうわけにいかないんでしょうけど。
そうです ね普段使いは少なくともできないので、
ね、
触ってる人もいると思うんですけどね、あの日々立ち上げてます、うん、古い Mac も立ち上げてますという人はいると思いますけど、普段ではなかなかいらっしゃらないと思います、うん、まあ
ね、
はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの災いが転じる。 iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、 YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月2日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。